エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
タレコミいただきましたよ。
お、
ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
BQ ニュース。キム・ジョン、新型コロナウイルスを運ぶ鳩に宣戦布告。中国から飛んでくる鳩が北朝鮮に新型コロナウイルスを運んできていると信じていると。そのため、指令を受けた当局が中国との国境沿いの住民たちに鳩を捕獲して駆除するようにという指示を出しているという。さすがですよね。人だろうが鳥だろうが関係がないですね。
水際対策ですよね。
まあ完璧にそうですよね。
でもさ、駆除するようにって言ってさ、そこから移りますよね、もし。そのさ、持ってるとすればさ。
国境沿いは犠牲になってもらおうっていう。
完全に、そう、入っちゃってるよねってことだからね。
まあまあ、彼の言い分を信じるならばね。
国境地帯のさらに後ろに壁を建てるとかしそうですよね、そうそう。そこを干渉地帯にするみたいな、そういう。
38度だけじゃないね。
うん。
うん。何通りにも、やっぱ壁を作るっていうか、網を張らないとダメだね。
そうなっちゃいますよね。うん。
北朝鮮なのか、でっかい野球場なのかっていう感じの。
網張り出したぞと。
まあ、そんな昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
ちょっとですね、最近近所で、ちょっとね、なんだろうな。まあ、驚くべきまで行く。まあ、驚くべき光景ちょっと見たんですよね。
お。なんですか？
なんなのかっていうと、私はちょっと、カレー屋にいましてね。カレー屋の、にいて、で、外にこう自動販売機があるんですけど、
はい。
ちょっとまあ、初老から、まあ、おじいさんとおじさんの間ぐらいの人が、
うん。
来てですね、
うん。
何買うのかなと思ったら、
うん、
リアルゴールドの500ミリペットボトルを買ったんですよ。
お
お、こう、なかなか分かってるねと。
はいはいはい。
私も大好きと思っていたんですけど、その年齢でそれに手を出すのはなかなかだなと。
普通はちっちゃい缶じゃないのかと。
そうそうそう、でかい500ミリの方じゃないかと。しかもコーラと若干迷った感じもあるっていうね。
ああ、なるほどね。
で、ああ、まあでもちょっとなんていうのかな、
うん。
自分もこうなるのかなっていう、ちょっと若干のその、不安も感じたんですけど、まあでも、まあ
こう見えるんだろうなと。
そうそうそう。
うん。
まあでも美味しいよねと思っていたんです。そしたらまあ買って、
うん、
どうすんのかなと、たま飲み始めたんですよね。
うん、うん。
で、ふむふむと思って、まあ私もあんまりそこから先は気にしてなかったんですけど、
うん、
まだいるぞと自動販売機の前に。
ほう。
あらと。持って帰んないのかしらと。
はいはい。
そしたらやっぱりちょっと見てると、まあ一気ではないものの、
はい。
何回かに分けては飲み切ったんですよ。
おお。
で、パッとこうもう、捨てたわけですよ。
うん。
その年齢でその飲みっぷりはすごいなと思って。
そうだね。
また、なんていうのかな、自分も頑張んなきゃなと思ったんですけども。
ああいうふうに。
そうそう、まだね、年の取り方としてね。
はい。
でもね、まだ立ち去らないわけよ。
お。
あれどうしたのかなと思ったら、おもむろにもう一本買ったんですよ。うん、
同じの。
同じの。あ、これはね、明日用かなと。
なるほどね。
思ったわけなんですけども。
うん。
またそこで開けちゃうわけよ。
おお。
で、まあ、ちょっとペースは落ちたもののですよ。
うん。
3分から5分で飲み干しましたね。日本の。すがすがしい感じで捨てていったもんね。
そう。すごいね、それはね。
その場で2本はね、私もまだやったことないんですよね。
だって1リットルだもんね。
1リットル。自販機の前で1リットル飲むってさ、炭酸を。
ないですよね。
いや、私もね、500の一気はまあまあまあできる。
まあまあ、真夏だったら全然ね。
1リッターになるとやっぱりね。あとね、人の目も気になり出すよね。
ああ、まあその場でっていうのがね、やっぱね。うん。まあ帰りしなに歩きながらとかはあるかもしれないけども
。もうそこから一歩も動かずですから
ね。脇にもそれずに。
ドリンクバーの前で飲み切る人みたいになってるわけですよ。
ああ、ワンコドリンクバーだ。
そう。
うん。
いやでもなんかそれを見たときに、まあまだまだね、やっぱり毒ペー飲んでた100歳以上のおばあちゃんいましたけど。
いましたね。
やっぱりいるんだなと思って。
そうだね。うん。
その人も将来ね、いや、はい、結構はリアルゴールドですって言うかもしれないもんね。
いうことになるでしょうね、きっとね。しかも例のクエン酸が多いやつだよね、多分ね。
そうそうそう。だからまあまだまだ私もまだまだだなと思ったんです、それ。
だってさ、コカ・コーラのペットボトルが500をやめて250と750を増やしますみたいなことやってたじゃないですか。
そうそうそう。
コンビニ1000倍だけどね。
そうそう。
で、あの時に、あ、私は750でちょうどいいぐらいだって言ってたじゃないですか。
うん、うん。
それでも足りないわけです、
ね。足りない。1リッターはさすがに多いなと思うもん。だいぶ700でもね、頑張ったつもりなんですけど、私。1リッターかと。
絶対それでね、帰ったらおしっこ真っ黄色だと思うんですよね。うん。
なんかさ、別に持って帰ってもいいわけじゃん、ペットボトルだからさ。
あ、そうですよ、もちろん。
あえてそこで飲み切るっていうところになんか、何かを求めてるのか、なんか達成感なのかわかんないんですけど、
あなたでもさ、それはカレー屋から出てきた時に居合わせただけで、
うん。
もしかしたらその前があったかもしれないですよね。
そうなんだよ。それはあくまでも、夕方の部だったかもしれなくて。
そうそうそう。
午前の部もあったかもしれない、
ね。あったかもしれない。お昼をまたいでたかもしれないっていう。
あの自販機でリアルゴールド買ってんの俺だけだと思ったのになと思ったんですよ。
ああ。
すごいね、こう、なんていうの？まあ、なんとなく、あんま目立たないとこにある自販機の、さらにリアルゴールドだから。
うん、そうだよね。
俺のものっていう認識があったんですよ、私。
俺が枯らしてるぞっていう、
ね。そうそうそう。違ったなっていう、
ね。違った。そっちのよっぽど枯らしてるやつがいたっていうことですよね。
ちょっとショックでもあったんです
よ、ね。ショックだよね。コカ・コーラの自販機でもあんま見ないもんね。
そう。レアではあるんですよ。うん、
レアです
よ。どこにでもあるわけじゃないからさ。
意外にいろいろ種類出してるのにレアですからね。
うん。
うん、なんか、一時期コーヒーとかあったよね。
リアルゴールドコーヒー？
コーヒー入りみたいなやつ。だブラックとホワイトみたいなのありましたよ。
あ、ホワイトはね、リアルゴールドのホワイトシリーズはあるんですよ。アンバサ的な味なんですよ。
う
ん、
アンバサね。まあ、あれもコカ・コーラだからね。
そう。黒？なんかあとね、なんか違う味あったな。ピンクみたいなとか。結構何でもやってるんですけど。
最近なんかあれですよ。コラボボトルみたいにやってますよ。
あ、そうなんだ。
うん。このご時世に鬼滅じゃないっていうのはすごいですよね。
あれじゃない？今日から俺はだってる気がするな。
あ、そうそうそう。だからサンデー系でしたよ。
そうそう。
確かタッチがあったかな？タッチ、みゆきゅとか。
あ、タッチもあるよ。タッチある。今タッチ
だ、うん。女の子飲まないだろうと思うんだけどね。
でもだからそういうおじさん相性であれば確かに年齢層合ってんなと思って、タッチ。
あ、なるほどね。
うん、
ターゲット層はそこなんだ。
実はあれ、中年向けなのかあれっていう。
そうだね。やっぱでもまあ多少なりともおっさん臭さはあるよね。だってもともと瓶じゃん、あれ。
ああ、そうそうそうそう。
うん。あのなんかロイヤルゼリー的な感じはおっさんだよね。
私はあの瓶が好きだったんですよ、と。
ああ、そうだよ。
そう。
あの瓶、まあせめて似せる努力はしてほしいよね、と。
なので、まあ結構歴史もあるしね。
よく生き残ったよね。
うん。
絶対ああいうのって廃れてるっていうかさ、まあもちろん、なんかビタミン C ドリンクみたいなのが流行ってるから、それにかろうじて食いついてるような気はするんだけどさ。
でもね、やっぱ独自な気がするよ。その、似てるようだけど、やっぱあれはあれじゃなきゃ出ないって味だね。
出ないですよ。だって、高麗人参エキスが入ってるから、
ね。うん、そうそうそうそう。なぜかいつの間にかね、持続系エナジードリンクっていうね、名称に変えてるんですよ。なんかキャッチコピーみたいの。
ああ。体力持つ系になったんだ。
っていうか、昔そんなの一向に考えずにさ、出してたでしょ、あなたたちっていうさ。
そうですよ。
で、味で売ってるだけじゃんっていうさ。
多分あれはさ、その、昔の24時間働けますか的な流れでしょ。
その
だから、こう、需要競争みたいなイメージが強かったんだと思うんだけど。
うん。
最近はそっちに振ってるわけだ。
そう。だから、まあなんか、まあ、古めかしいエナジードリンクって意味では、うん、ちょっと年齢層高めの方がいいかもね。
いいかもね。
みんなほら、レッドブルとかさ、モンスターエナジーとかさ、こうかっこいい、なんかを応援してるじゃないか、スポンサーを。
そうだね。
リアルゴールド何もスポンサーしてないような気がするし。
してない。しかも叶わないんだよね、多分ね。
そうだろうね。
うん。おっさんは知ってるからさ、カフェインで前借りすると後が辛いっていう。
そうだね。
だから持続系なんだね。
そう。あのね、正しいんですよ。あれ、カフェイン入ってないんですよ。でっかい。
そうだ。
あ、これはおじさんには正しいな。
まあ明日から一本飲んでいきましょうかっていう。
一日一本だよね。はい。ぜひ。あれ、一本じゃない。二本飲まなきゃ追いつかないの、おじさん。
足りない、足りない。
飲んでいきますよ、二本。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。垂れ込みいただきました。フラウエムさん、パンヘッドさん、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月24日、 BSN 新潟放送。偽プレステ送る女を逮捕。
うん。
静岡県に住む30代の女性に対してインターネットオークションで家庭用ゲーム機を販売すると嘘をついて現金およそ6万5千円を騙し取ったとして18日、滋賀県に住む41歳の女が逮捕されました。警察によると容疑者は今年1月、インターネットオークションで家庭用ゲーム機プレステ5を販売すると嘘をついて購入の申し込みをした女性から現金およそ6万5千円を騙し取った疑いが持たれています。容疑者は、プレイステーション5の代わりに、2リットルの大きさのペットボトルに水を入れて段ボール箱で郵送していました。金銭の受け取りには代引きを利用していたということです。
なるほどね。
容疑者は、荷物は送ったが、中身は確認していないので分かりません、と容疑を否認しているということです。警察は余罪があるとみて、動機などについて詳しい捜査を進めているということです。
その重さはどうなの？正しい選択なの？
プレステ5の重さは何キロか問題ですよね。
つまり2キロあるってことを言ってるわけだね。2リッターの水だから。
そうだね。プレステ5重量でググるとバッチリ出ますね。4.5 キロ。
全然足りてないじゃん。
わかんない。1本じゃないと思うね。
ああ、ちょうど合わせたのかな。
2リッター、2リッター500です。
結構重たくない？プレステって。
まあそうですよね。最近の機械だからほら、やっぱパソコンとかに近いんですよね。
なんか、ハードディスクとかが重たいんですかね。
あ、さすがに SSD じゃない？
さすがに。だったら、うん。あんま関係ない気がするな。なんで重くたくなってんだろうな。まあ。
まあまあ、いろいろ多分、ほら、あの、熱の伝導率がいい金属とかにするとね。
なるほど。
重くなるんでしょう。ただそれでもね、やっぱこれはさ、本体重量なんだよね。うん。コントローラーと AC アダプターととかがそういうのがついてないってことですよね。
まあ、
ちょっと足りてない。
でも、代引きでね。
やっぱその、代引きは箱開けることはないからね。
中身見える箱じゃない限りね。
そうなんだよ。ちょっと宅配便のお兄さん待ってくださいと。
開けるから。
開けて確認しますんでってやったことないもんね。
でも、本来はすべきなんでしょ、だってね。
まあ実際はそうですよ。だって、代引きって物と引き換えに金払ってる。レジで金払ってるのと同じだからさ。
うんうんうん。
物がちゃんと確かなのかっていうのは自分に責任があるって言いたいわけですよね。
だから、例えば送るときに今後は、その、
うん。
窓がついてるとかね。
あ、そうね。
ちょっと見える。
一部アクリルとか。
とかしない限りこれ悪用されちゃうよね。
そうですよね。だからそのやっぱインターネットオークションみたいに相手が信頼できるかどうか怪しいときは、なんか開けた方がいいんだろうね。
そうだね。
うん。
なんか、あれじゃない？宅急便もさ、
うん。
それを売りにした方がいいんじゃないの？なんか。
あ、中身保証？
なんか中身を開けますみたいなさ、サービスにした方が付加価値がつくよね。
あ、なるほどね。
うん。
あの、お客さんはなんかやっぱ言い出しにくいから。
そうそうそうそう。いや、悪いかなと思うじゃない、うん、待っててもらうのが。
そうだよね。
では、ここで封を切りますって。ダンボールが切れる、カッターをお持ちでしょうから、宅急便の人は。
そうだね。
ズバッと切ってさ。
あの、刃物がついてないのにやたらダンボールが切れる棒ね。
そうそうそう。それさ、いや、いいんです、いいんですって言ってんのに、大人のおもちゃとか解放するの嫌ですよね、なんか。開けないでくださいって言ってんのに。
やめて、やめて。
お客様のために開けます、みたいな。
まあ、現実的にはね、あの、代引きなんでこの場で開けることもできますがって聞く方向にはなるんだろうけど、まあ、お笑い的にはいきなり開けた方が面白いよね。
いやー、そう思って開けておいたんですけど、っていう。
いや、でも実際さ、なんか、運んでる途中でなんか、中でスイッチが入っちゃったみたいなことはあるらしいんだよ。
お
ー。動き出しちゃったみたいな。
うん。
だから、開けて確認しましたっていう断りを入れることはあるらしいよ。
あ、なんか音がしてきちゃったからとか。
そうそうそう。
ブーン、ブーンって言ってますみたいな。なんかこれ誰が、なんかリモコンでやってんのかみたいなね。プレイの一貫回顧録送るのもっていう。
5月24日、名古屋テレビ。小学校の花壇から窃盗。小学校の花壇に設置されていた動物撃退器などを盗んだとして50歳の男が逮捕されました。警察によると男は4月28日から5月10日までの間に伊勢崎市の小学校の花壇に設置されていた動物を近寄らせないための機械、動物撃退器やライトを盗んだ疑いが持たれています。
うん、
花壇では児童らが花を育てていて、盗まれた機械は花壇の動物被害を防ぐために超音波を出して動物を撃退するためのものだったということです。警察の調べに対し男は自宅の庭で育てている野菜を動物に食べられたくなかったと容疑を認めているということです。
おじさんには聞かないんだね、それね。
あ、
もっと強めておいてさ。
そうだね。
うわ、頭が痛いみたいな。
例のどっかの大使館でやられたかもしれないと噂されている音響兵器並みにね。
うん、うん、
うん。謎の頭痛がするレベルのやつを。
そうしないと、だってこういう人もいるんだってなるとさ。
なりますよね。
小型動物だけではダメだってなるからさ。
もっと大型の哺乳類にも効くようにしないとダメですよね。
まあだから、あとは併用だよね。
あ、そうね。
これと、その、何ですか？ブービートラップみたいな。
あ。
まあ、手榴弾的なね。まあ、地雷的なね。
子供は避けて通れるけどねっていう。あれですよ、ね。モスキート音っていうのがあるじゃないですか。あれは、おっさんは聞こえないんだよね。子供は聞こえるんだよ。だその逆みたいなものを使えば、おっさん撃退機はできるよ。
重低音だけ聞こえる。腹に来るなって。
あ、でも一番単純なのはあれだよ。多分、重さによって反応する罠ですよ。
あ、そうだ、ね。
子供なんてせいぜい20キロ、30キロとかじゃないですか。
大人はダメか。
だから60キロとかで反応するトラバサミとか。
それいいかもしれない。
鳥持ちとかね。
まあ、なんというか、でもそれにしてもね。
ねえ、こないだもなんかポストから盗んだピーラーを使ってたおばさんっていうのがいましたけど。
普通に使うんだっていうさ。
すごいよね。なんだろう、ほら、農家の人はさ、役所に行くと箱罠とか貸してくれるんですよ。
お
出ちゃったんでってことになるとね。
うん、
まあでも小学校だとそれはやっぱ、みんなのお金で出してるもんだよね、きっと。
そうだね。
それはちょっと許せないよね。
で、これ、なんかさ、そういう、自分で、なんですか、果物じゃない、何か農作物を育ててるわけでしょ？
そうだね。自分ちの庭で野菜を。
野菜を育ててるんだよね。なんか、なんとなくさ、その気持ちがあって盗みをするのかっていうところがちょっと嫌ですよね。趣味園芸なんですって言いながらすっごい泥棒してるみたいなさ。ガーデニング趣味なんですって言ってほとんど盗んでるとかさ、なんか、すごく嫌だよね。
なんかわかるわ。言いたいことはわかる。地球には優しいけど人には優しくないんだねっていうね。
そう。いや、だからなんていうの？うちでお花畑を作ってるんですとか言いながら極悪みたいなさ。
そうだね。その養分は人ですって感じの。
そう。多分これも花じゃなく野菜っていうところがもう自分でとにかく食べる目的なんだろうね。
ああ、そうだ、ね。
純粋。
金かけずに物を食いたいっていうだけだねっていう。
うん。それがやっぱり伝わってくるもんね。多分これもさ、小学校で作ってんのがさ、即食べれる野菜だったら食べてるよね、多分。
あ、そっちを取ってるだろうね。
めんどくせえっつって食べちゃってると思う、
ね。タレコミいただきました。あつし、野島さん、パンヘッドさん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月25日、毎日新聞、コンビニで電気泥棒。コンビニの外のコンセントに炊飯器や IH 調理器を無断で繋いで米を炊くなど調理をして店の電気を盗んだとして、福岡県警粕屋署は25日、容疑者38歳を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕しました。逮捕容疑は25日の午前5時50分頃にコンビニの敷地内に侵入して、店外のコンセントを使って約30分調理をし電気を盗んだとしています。
うん、
署によると米を炊き、焼きそばを作っていたと見られています。調べに対し、黙秘しているということです。店員の110番で署員が駆けつけると、容疑者は駐車場に停めていた軽乗用車に閉じこもり、警察官の呼びかけを長時間無視。午後になってこの車で逃走し、約50分間逃げ回った後、渋滞に巻き込まれて停車したところを追跡した警察官が窓を割って逮捕したということです。
だいぶ大捕り物ですけどね。
すごいのは、5時50分頃に通報されて、長時間そこで閉じこもったんですよね。
すごいね、その立てこもり。
それで、午後になりってことは、6時間は立てこもってんですよね。
すごいなぁ。
で、挙句の果てに渋滞に巻き込まれてるっていう。
まあ、中でご飯も焼きそばも食べたんでしょうけどね。
まあまあ、兵糧はあるよね。牢上だもんね、これ。
なあ、これな
あ。早く出てれば渋滞もなかったのにね。
そうだね。何を思って立てこもってたんだろうね。
そうね。これからどうしようかって半日悩んだのかな。
まあ、食べ物の心配っていう意味では、ちょっと入った方がいいかもしれないけどね。
そう、まあまあまあ、でも食べる分は自分で持ってたわけでしょ？
そうか。電気代だけをどうにかしたいと。
そうですね。家の電気が止まってて緊急に飯が食いたいと。備蓄はあるのに電気がねえって。
時間はかかるけど、ソーラーパネル型のものをね。
そうね。
ここは導入してもらって。
うん。
どうでしょうかと。
どうでしょうか、
まあ、炊飯器は無理だろうな。
無理でしょうね。
スマホの充電ぐらいしかできないからな。
だったら飯盒の方がマシだよね。
そうだね。火を起こせ、お前と。
そうですよ。
サバイバルだよ。
その車でキャンプ場に行ったらまだ良かったんでしょうね。
IH とか行ってっからダメなんだよってことだよね。
あ、そうね。
火を使えと。
ファイヤーだと。
だって、火の方が安いでしょ、やっぱり。
絶対安いよ。
うん。
うん。
そう。
もしくは、電気自動車に乗るですよね。うん。
初期投資がだいぶかかる、
ね。だいぶ高いですけど、プラグインハイブリッドに乗るっていう。
まあ、そうね。考え方を変えろと。電気に頼るなっていう指導をすべきだよね。
はい、まあ、現実的にはそっちだね。
だから、その説得が悪いよね、警察もと。
ほう。
いや、目の前でさ、なんか、電気に囚われないさ、半合水産とかして、
あ、
その手があったかと。お前もきっと食べないかっていう感じでさ、やり方教えてやるから、つってこうね。
駐車場で火を起こしてね。
もっとボーイスカウトみたいなさ、警官教えればいいじゃないの。
どっからか持ってきたホットサンドメーカーでね。
そうそうそう、
うん。
もう最後はあれだよね。もう駐車場だけどキャンプファイヤーして肩を組もうかと。
あ、そうだね。
ギターもあるしと。
で、火を見ながら罪を告白っていうコースで。
そうそうそう。前科もあるんだろうっていうね。まあ、結局朝5時半にやっても夜ですけどね。キャンプファイヤーなので
。逮捕は夜ですよね。
まあ、時間をかけてね、解きほぐした方がいいこともあるからね。
5月25日、中国新聞。エアコン室外機盗難相次ぐ。広島県三原市が所有する無人の施設で今月、エアコン室外機の盗難が相次いでいます。25日夕方までに6カ所で計31台が取り外されるなどして盗まれたということです。
うん。
市によると盗まれた室外機は小学校の15台、元公民館などの4施設の12台、休館中の公民館の4台、うち業務用が26個で全て屋外に設置されていたということです。
うん。
配線や固定具を外して丸ごと持ち去られたほか、その場で解体された形跡もありました。11日に市職員が同小学校の門の鍵が外されて室外機がなくなっていることに気づき、市の施設を点検して分かったということです。
うん。
市は署に被害届を出し、署が窃盗の疑いで調べています。市の財産管理課によると、室外機は減価償却が全て終わっていて、一部は故障していたということです。広島県内のリサイクル業者によると、室外機の配線や冷媒に銅が使われていますが、単体での買取は普通しない。金属だけ持ち込んでも二足三文にしかならないのではないかと話しているということです。
ほう。
まあ、この間神奈川県で水洗蛇口が大量に盗まれてましたけど。
うん。
今度は広島で室外機。
まあ、あれなんじゃ、あれだけで涼しいと思ったやつがいるんじゃないの。涼しくないね、これ。むしろあったかい風出てるよっていう。
そうね。まあ、確かにエアコンの構造的には、実は涼しい空気を作るのは室外機なんだよね、でもね。
うん。
うん。だけど、それを出すところがないといけないわけだ。うん。
出すところは自作ですよ、この後。
ああ、そうか。
できそうだ、俺ならと。
自分でファンを作るっていう。
じゃないと本当にさ、絶対にそれ自体に価値はないもんね。そう、セットで持ってきてもらわないとなるし。
そうですよ。だってほら、ジャパネットでエアコン買い替えた時に室外機だけ買ってくださいってことがないじゃないですか。室外機とエアコン本体セットで1万円で買い取りますってことでしょ？
そうだね。
うん。
ちょっとその、今なら室外機2個プレゼントとかもないもんね。やっぱないから、セットですよ、普通ってこと考えると。
はい。
分解するにしても、そんなレアアースがいっぱい入ってるようには思えないんだよな。
そんなにたくさんは入ってないから、二足三文じゃないかっていうふうに業者も言ってるわけですよ。
でもどっかには持ち込んだんだろうから、まあ足がつきそうですけどね。
だからまあバラッバラにするしかないだろうね、とりあえず。
そっかそっか。
うん。
どこかで解体された痕跡が見つかるわけだ、多分。
あ、そうですよ。なんか謎の金属製の箱がいっぱいっていう。
それを何ですかね、ジャパネット高台持って行って断られるみたいな。
元です、元っていうね。
うん。
どうなんだろう。室外機があるってことはエアコンがあるってことなんだから、これも買い取ってもらえるんじゃないかっていう。
買わなきゃダメだからね、そもそも。
まあそうか。エアコン本体買ってなんぼか。
まあでもこれさ、確かにこれ盗まれると思ってないから、そんな警備も何もないもんね。
ないですよ。 電気店に行くとパソコンにチェーンかかってたりするじゃないですか。
うん。
だけど、室外機にはかけてないよね。
金目のものと思われてないからね。じゃああれなのかな、なんか。
はい。
ものす、まあでもそうか、動いてないんだから、まあ、盗めちゃうわけだから。
うん。
使ってない時は、なんか、中にしまえるみたいな。折りたたんでしまえるみたいなさ。それぐらいしないと危ないよね、
今度
ね。
今度からは盗まれないようにしまえる室外機のエアコンが出ましたっていうね。
そう。
うん。
ジャパネット高田で。最近盗難が多いみたいですねっていうのから始まるわけですよ。怪しくなるよね。その売るためになんか盗んだじゃないのかみたいな気がしてならない。
まさかの高田社長が。
広島だからちょっと違うか。
ああ。
長崎とかだと怪しいなかった。
長崎に室外機盗難被害が相次いだ時に疑おうか。
怪しい。そんな人のために、室外機だけも売りますみたいな。
5月27日、UHB 北海道文化放送。サウナで無銭飲食、男を逮捕。サウナで無銭飲食した上、施設を長時間延長利用して約1万5000円を支払わなかったとして78歳の男が逮捕されました。
うん、
男は5月21日から翌22日にかけて、サウナとカプセルホテルを兼ねた施設で、支払う意思、能力がないにもかかわらず、飲食物計1万420円を注文して提供を受けていたほか、延長利用、代金4300円をしていた疑いが持たれています。警察によると男は5月21日の午前1時20分頃に施設に1日利用の正規代金4300円だけを支払って入場し、後払い制の飲食物、ハイボール数杯、タンメン、おつまみを注文して飲食していたということです。22日午前10時過ぎに利用条件の丸1日が経過しても男が施設内にいたため、従業員が男から事情を聞いたところ、所持金が残り約400円で延長料金を支払えないことが発覚しました。
うん、
施設側から客と利用料金で揉めているとの通報で警察が駆けつけたところ、男は酒に酔って体調不良を訴え、現場で倒れたため緊急搬送。警察は男の回復を待って退院した5月25日に逮捕しました。調べに対し黙秘していて、警察が動機などを詳しく調べているということです。たまにいるけどね。うん。料金支払わずにサウナに居座るやつね。ただもうこの場合はやっぱこれタンメンですよね。うん。これがいいですよね、味として。
体調不良もちょっとそれ、食当たりなのか何なのかよくわからないですけどね。
ああ。これはあれですよ。あの、サウナに入り浸ってアルコールを飲むからですよね。
だから飲んで、サウナで倒れれば、もうちょっと心配されたかもしれないね。言われる前に倒れとけばさ。
そうだよね。延長の時間になる前に倒れればよかった。
そう。ちょっと病院に行っちゃうからさ。
そうだ。
さすがにそこはちょっと請求されないかもしれないから。
されるけどね。
されるか。
健康保険の範囲でね。
まあね、ちょっとこれ、最初に払ったお金はあるんだから、延長さえしなきゃいいのにっていうのと、
そうなんだよ。
食べなきゃいいのにっていうのだけでやっぱり食べちゃったんだね。
まあ腹減っちゃったんだろうね。だから多分順番としては、サウナ、ハイボール、タンメンなんだよ。
そうだね。
多分。閉めてるんですよ、一回。だから多分その時点でもう酔っ払ってるんですよね。
そしてもう一回最後にサウナで倒れてるかもしれない。そりゃ無理だぜっていうね。
もう警察来た時にはフラフラだったっていう。だって78だもんね。
ちょっとね。
ね、そのアルコールとサウナの血圧の急上下はまずいですよね。
ちょっとそれは危なかったんじゃないかな。
危なかった。水風呂入ってたら凍ってる可能性があったね。
そうね。もあとはカプセルホテルなので閉所恐怖症だったってはどうですかね。パニックが、パニック起こしてバタバタしちゃったね。
この年まで生きてきて初めて気づいたっていうね。ま
あ、だってカプセルホテルね、泊まったことない人いっぱいいるからさ。
いますよ。私も泊まったことはない。
今年も泊まったことないんで、行けると思ったら行けないかもしれないもんね、確かに。迫ってくる感じがする、みたいな。
一回予行演習しといた方がいいね。いつか使うかもしれないもんね。
そう。
うん。5月27日、HBC 北海道放送。バス運賃払わない男を逮捕。26日の夜に札幌市でバスの運賃を支払わなかったとして50歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕された男は26日午後6時過ぎに 札幌市で乗車したバスの運賃110円を IC カードをかざして支払うふりだけをして降車しようとした疑いが持たれています。警察によると、バスの運転手が男の不審な動きに気づいて、料金払っていませんよねと声をかけると、男は払ったと大声を出して否定。運転手が無賃乗車の客が大声を出していると通報して男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されたということです、
うん、
男は今年2月頃から複数回同じ手口で乗車料金を支払わなかったことがあり運転手にマークされていたということです、
うん、
取り調べに対して男は理解できない意味わからないなどと話し容疑を否認しているということです。警察は男の普段の様子も含め慎重に調べを進めているということです。
あ
ー、なんですかね。
でもピピッとか自分で言ったんでしょうね。それ言わないとさ。
そうだね、
うん、
そうですよ。あと運転手だってそれおかしいと思うもんね、
うん、
必ずピピって鳴るからそれを確認する意味であれ音鳴るわけじゃないですか。
そうそうそう、
うん、
あとは何ですかね、その本当に知らなくって、
う
ん、これは腕時計をタッチすれば降りていいと思ってるかもしれないね。で前の人ほら腕時計で言ってんだから私もつって普通にどんな時計だっていいと思ってるかもしれないもんね。
普通にスウォッチとかでね。
スウォッチでさ。最近はなんか時計を出せば許されるみたいだね、みたいな。
どういう仕組みなんだろう。いざって時はこれを質に入れるってことかなっていう。
ああ、そうか。時計の値段によって乗れる距離が違うんだ。
違うんですよ。まあそうね、ロレックスだったらこっから九州まで行けるんじゃないかっていう。
そうそうそう。ねえね、思ってもおかしくないよね、確かに。
まあ全くもう本当に物知らない人だったらね。
いや、初めてで、その、なんですか、IC 対応のバスに乗った人っていうのが世の中にいるかもしれないもんね。
まあまあ、それはいることはいると思いますよ。
ちょっと初めて出てきて街に。
そうですね。
うん。
ついこの間までルパング島で戦争をしていましたっていう人が。
寝ないとは言い切れないけどね。
言い切れない。恥ずかしながら帰ってまいりましたってこともあり得るからね。
そして意味わかんないって言ってるわけですよ、
ね。わかんないですよ。それはわかんないよね。だって金払ってないじゃないかっていう。
そう。まあ、あれですね。子供に電子マネーを教えるのと同じぐらい難しいよね。
難しいね。
なんであれは通れるの？あの人はっていう。
5月27日、中京テレビニュース。市の職員を恐喝未遂、男を逮捕。払えないと火をつけるなどと市職員を脅迫したとして愛知県の容疑者52歳が27日、恐喝未遂の疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると容疑者は26日の午前9時頃に市役所の窓口で職員に対して市管理の樹木の枝切り費用の名目の請求書を見せて払えないと火をつけるぞなどと脅迫し現金5万5000円を脅し取ろうとした疑いが持たれています、
うん、
職員が応じなかったため容疑者はその場を立ち去りましたが残された請求書などから容疑者が特定されたということです。調べに対し容疑者はそんなことはないと容疑を否認しているということです。
置いて帰っちゃったんだ。
これは置いてったんでしょうね、きっと。うん、払えってことですから。まあやっぱ請求書は送らないとさ。
まあね。
あの、もう払わないでいいよっていう意思表示になっちゃうかもしれないからね。
そうか、そうか。
うん。督促は続けないと。
まあ、火をつけるぞって言われてもね。
だ一番の問題は本当に切ったのかってことですよね。
ああ、そうかそ
う
か。
うん。頼まれたかどうかっていうのが焦点かな。
そんだか死をだって発注しないとそんなのないんでしょ、だって基本。
絶対ないよね。
勝手に切った感じだよね。それはいかんよね。何でも切ってさ、請求してくるって。
ああ、そうですよ。あの、街路樹とかはさ、勝手に選定して請求するっていう。
綺麗にしといたから、みたいな。なんか伸びてたんだよね、とか言ってさ。
それはさ、まあ、普通だとさ、親切なボランティアとかはいるけどさ。
ああ、お金を請求してくる。
そういう、だってそれ詐欺にも絶対できないでしょ。
うん。
市はだってね、発注したかどうかってのは必ず記録に残してるわけでしょ。
まあだからその辺通るかなと思ったんじゃないの。
甘いんじゃねえかなっていう。
そうそうそう。
なんか知り合いが役所にいるからなんとかなるとかそういう感じかな。
そういうね。
うん。なあなあで払ってくれるんじゃねえかっていう。
いや、火をつけるじゃなくてさ、これ払わないんだったら他もガンガン切っちゃうよとかさ、そういう方が。勝手になんかあの、キャラものにするよと、切って。
あの木をアンパンマンにしちゃうよっていう。
そうそうそう。でも俺下手くそだからなんだかわかんないよ、多分っていう、
ね。ああ。 わかんない方がまだマシですよ、多分。
ただのぐちゃぐちゃだぞ。
わかるようなうまさだったら多分、柳瀬隆に怒られるからね。
まあ、訴えられるね。
訴えられちゃうから。それでもいいのかっていう方が脅しとしてはいいよね。
熊本にしちゃうぞ、と。熊本県となんか争うのは良くないんじゃないか、そちらの市としては、っていう。
ああ。愛知県と熊本県に何があったんだって感じですけど。でも熊本は結構緩いから。
ああ、大丈夫。
申請すると使わせてくれるんですよ、確か
に。申請しちゃうぞと勝手に。
そうそうそう。
愛知県なのに熊本置いちゃうぞと。
なぜかいろんなところに熊本だらけにしてやるぞっていう。
恐喝だね、それは。
恐喝ですよ。許してくんないのは引っ越にあるんですよ、きっと。
ああ。
うん。そういう著作権の厳しいやつを片っ端から選定していくっていう。
ディズニーやっちゃうよと。
ほらほら、丸が3つに見えてきたねっていう。
巨額の賠償金だよって。
ああ。確かそうだよね。あの、小学校のプールに書いたやつとかでも消させてたもんね、ディズニーはね。はい、それはまずいわ。
おい。
ていうか、お前、そんだけ技術あったらもうちょっとなんか他にできることあるだろうっていう。
いや、ディズニーランドをクビになってるかもしれないからね。うまいんだけどね。
道理でね。
散々買ったからね、と。
タレコミいただきました。フラウ M さん、アツシ野島さん、ごま塩せんべいさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月28日、朝日新聞、また交番で性行為。
ん？
勤務中に同僚の警察官を誘って交番で性行為をしたなどとして、兵庫県警は28日、交番に勤務していた20代の女性巡査部長を減給の懲戒処分にしました。相手の警察官2人についても、内規に基づいて処分したということです。女性巡査部長は2019年の秋に同じ交番勤務でその日は休みだった20代の男性巡査長に、差し入れに来てなどと LINE で誘い、夕方頃に交番内で性行為をしたということです。その時間は女性だけが交番で勤務していました。2人は当時交際していたということです。女性は巡査長と別れた後、同じ署の30代の男性巡査部長と交際、
うん。
昨年3月頃、互いに当直勤務だった日の夜に、署内でキスをしたということです、
うん。
女性が勤務していた交番は、女性用の仮眠室がなく、夜間は警察署で休憩することになっていました、
うん。
事件は内部からの通報で発覚しました。県警では昨年3月にも夜の交番で性行為をしたとして、天ヶ崎東署の警察官の男女を信頼失墜行為として処分していたということです。いましたね、確かにね。
いた。
うん。
これ違う人なんだ、一応ね。でも、なんかさ、
はい。
ちょっと警察人気も高まってもおかしくないかなと。
ほう。
結構緩いんだ、みたいなさ。
それはさ、ナイキとかじゃなくって、性に対する観念がですよね。うん。みんなやりまくりだっていう話ですよね。
なんか夜の交番勤務って楽しそうだなっていうさ。
そうです。夜のってついてるからね。
そうそうそう、そ
う、うん。全部そういう意味なんだっていう。夜のパトロールとかもそうですよね。
なんかこういうのを警察24時でやってほしいんだよね。
そうですよ。警察内部24時です。
そうそうそう。
ぜひやってほしいよね。そんなさ、あんなプロパガンダはやんなくていいわけですよ。
こういうのが見たいんだ。
そういうのが見たいですよね。おもむろにセックスを始める二人っていう。ぜひ隠しカメラを仕掛けてほしいよね。しかもさ、警視庁じゃないわけですよ、絶対。こういう緩そうな地方交番が怪しいっていう。
いやー、ちょっとね、覗いてみたいね。
覗いてみたいね。っていうか、2件連続兵庫ってどういうことだって話ですよ。兵庫にはラブホがないんじゃないか。その辺の問題ですよね。
何ですか？
兵庫が特別性欲が強いってわけじゃないでしょ？
なんかこう、交番というシチュエーション萌えなんでしょうね。やはり。
まあ昔からある種のフェチズムはあるよね。
制服といいね。
そうそうそうそう。それこそ昔々は父兄さんみたいなのがいたけどさ、
うんうん。
今はちょっと違うかな。
でもやっぱり制服ってやる、であるっていうのはポイントだと思いますよ、やっぱ。
まあ、一応制服ではあるからね。
うん。
あの、一部のイメクラとかにはまだおまわりさんプレイとかはあるからね。
そうそうそうそう。
かといって本物がやっちゃダメだろって話ですよ。
まあでも、この人はね、元警官としていくらでも働けるでしょうから、今後ね。
まあ多分、その警備会社とかに入るんじゃないですか？
ああ、いや、イメクラかと思ったんですけど。なんと本物っていう。
S1 みたいな煽りをやめてください
よ。元巡査部長。
元アイドルとか、元アナウンサーみたいな流れでやるの。
そうそうそう。デビュー決定ですよね。
そうだね。うん。多分やってないっていうビデオが出るでしょうね。っていうかあれだよ。アメリカだとさ、 ドーナツショップに警官が立ち寄ってくれる方がありがたいから、はい、ちょっと安くするみたいなのあるじゃないですか、うん。あれの流れでさ、制服で入れるラブホとかを作ればいいんじゃない？
おー。
うん。
安心感ある。
安心感ある。警察官立ち寄り所って結構書いてあると思うんだよね。
警察官5級形状のって。なんかよくある。従業員が使用することがありますみたいなのと一緒でさ。
あ、そういうレジと同じで。
警察官も使用することがあります。これいいね、それね。
ただし、その間、街の安全は見捨ててますっていう時間帯が発生してるからね。
今がチャンスって。
5月28日、AFP。フィリピン、ワクチンで牛が当たる。フィリピン北部、パンパンガ州、サンルイスの街のジェイソン・サグム町長は AFP に対し、7月以降に新型コロナウイルスワクチンの接種を受ければ、約3万ペソ、約7万円相当の牛が毎月1人に当たる抽選に参加できると語りました。牛が当たるキャンペーンは1年間にわたって行われます。町長は、これだけの期間があれば、人口約6万の街のほとんどの成人が接種を終えられると見積もっています。目標達成のためには戦略を考えなければならない。フィリピン人は賭け好きだと町長は述べ、景品となる牛そのもの、あるいはその購入費用の提供者を探していると続けました。世論調査によると、同町の高齢者の約半数が副反応に関する報道を受けてワクチン接種に不安を感じているということです。町側は接種を促すために現金や食品の詰め合わせ、宝石を景品とすることも検討していましたが、稲作やカモやティラピアの養殖に従事する住民が多いこの町では、牛を景品とするのがふさわしいと判断したということです。抽選会の様子はソーシャルメディアで生中継されます。景品の牛は自分の農場で飼育しても、食肉処理して近隣住民と分かち合ってもいいということです。なるほど、やっぱ土地によるね。
ここは牛がいいだろうと。
ここは牛ですよ、やっぱりね。
うん、
まあ、なんというか、昔の日本みたいな懐かしい風景が多分あるんですよ。
うんうん、
牛に農具を引かせてたりするような景色が多分あるんでしょうね。
そうか。
はい。で、アメリカでは大麻くれたりとか。
うん。
確かね、どこだったかな、ショットガンくれる街もありました。うん、抽選でね。やっぱそういう土地柄があるんですよ、きっとね。
そうするとさ、これ日本だとさ、なんとなくあれだよね。うん、なんか、ふるさと納税的な感じになるよね。
ああ、近くなってきたね、確かに。
美味しいさくらんぼが当たります、みたいな。とか。
だって、あの、ふるさと納税の仕組み作ったのは今の菅さんなんでしょ？
うん。
だったら菅さんやりゃいいじゃんね。
同じ感じになっちゃう。
同じ感じで。しかもね、かなりもっと豪華ですよっていう。やりかねないよね、やっぱね。
そうね。
ね、やっぱデッドラインがあるわけですから。
そうだ、
ね。ガンガンやった方がいいですよ。
何が用意できるかなってとこだね。
やっぱ牛じゃないですか。
やっぱり。
宮崎牛ですよ。
まあでも日本らしさ出すって意味ではさ、それこそプレステとかさ、うん、ちょっとソニーはさ、なんか、ちょっと出せみたいな政府が要請するのはありなんじゃないの？
そうだよ。確かあれって未だに抽選なんですよね、販売が。
おー、やっぱそうなんだ。
やっぱニーズに追いついてないらしくって、待てば買えるのは確かなんですけど、やっぱすぐには買えないらしいんですよ。
今、まあ、ちょっと回せと、政府に。3万台ぐらい回せと。俺結構行くんじゃない？
行けると思うよ。だって1日100万回とか目標にしてるじゃないですか。
うん、うん。
そしたら1日2、3人は当たっていい計算ですよ。
そう。
うん。若い人がガンガン接種に行くようになるよね、きっとね。
あとは任天堂も何か出せないのか、みたいなね。そういう感じで。
そうね。ただまあスイッチは潤沢にあるんだよね。うん、
じゃあ、なんか、なんすか、裏技教えるとかでもいいけど、とかさ。
あ、そうね、ウルテクをね。
うん。
誰にも言ってないけど、集まれ動物の森にある秘密の隠れ家とかをね。
そう。
うん。
あとはなんかあれだね、オンライン、まあ、なんかスマホゲームとかだったらもうガチャみたいなのさ。
あ、そうだね。
政府公認ガチャみたいな。ガンガン回せますみたいな。
今流行りのやつ、ウマ娘とかでね、
うん、
300連ガチャが当たりますみたいなことやれば。
そう。
ああ、いけるじゃないですか。いいね。石を配るっていう。
いや、もう、何ですか。一律で配ってもみんな、引きが違うから、いろんな人にリーチするには、
そうだね。
ね、いろんなもの配らないと。
やっぱ比較的高齢者の方は、みんな積極的に受ける傾向が高いみたいだから、
うん、
そうじゃない。20代から40代ぐらいにどうリーチしていくかっていうところね。
そうだね。
はい。バンバン考えてほしい。
まあ、アイドルの握手会にするでもいいけどね、本当にね。
あ、そうですよね。
協力してもらって。
確かどっかの国でもそれありましたよ。
ああ、そう、うん。
上海だったかな？
ああ、そうなの。
上海の AKB みたいなやつがあるんですよ。
いいよね、それね。
ねえ。ただまあ、今、アイドルにどれだけそのぐらいの人気が残ってるかっていうね。
そうか。
うん。やっぱ20とかじゃないとダメなんじゃないかなっていう。
アイドルが接種してくれるとかどうですか？これはレアって、もう痛くてもいいみたいなさ。
レアだね。うん。ちょっと打ち間違えられても構わないっていうね。
ああ、間違っちゃったみたいなのも許せる。ファン心理。
希釈する前のやつ打っちゃったみたいなね。
私の気持ちが濃いってことで、許してね、みたいので。
6倍濃いってことでね。
そうそうそう。
うん。1倍やろ6個分なんですけどっていう。
喜んじゃうファンがいっぱいいんじゃないですか。もう洗いません、みたいな、ね。あの、アルコールのやつ、捨てません、もうこれは。
あの、脱脂麺みたいなやつをね。じゃあ2回目来てねっていうね。
そうだね。
はい。タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、BBC。カナダの議員、ビデオ会議中に排尿。カナダの国会議員がビデオ回線での会議中に排尿し謝罪しました。
うん。
ウィリアム・エイモス下院議員46歳は27日、ツイッターで声明を発表。昨夜、下院のバーチャル会議に出席中、カメラで撮影されていると気づかずに排尿したとしました。同議員は先月にも同僚議員らとのビデオ会議中に裸で映り物議を醸したばかりです。27日の声明では自分の行為とそれを見た人におそらく与えた苦痛について深く恥じているとしました。また今回の出来事は容認されないが事故だったと説明しています、
うん、
複数の報道によると議員は今回ビデオ会議中にコーヒーカップに排尿していたということです。エイモス議員はトルドー首相が率いる自由党の所属で環境問題を扱う弁護士を経て2015年から国会議員を務めています。声明では議員の職務の一部から一時的に離れるとしましたが議員は続けるとしています。同時に応援を求めると表明。ただどのような支援をどういう目的で求めるつもりかは説明していないということです。エイモス議員は先月同僚議員らとのビデオ会議中にケベック州とカナダの旗に挟まれた机のそばに裸で立っている姿が映し出されていました。議員はジョギングの後の着替え中に誤ってビデオの電源を入れてしまったと釈明、恥ずかしく思っているとし、悪意のない間違いを二度と起こさないと宣言していました。この時の画像は議員やスタッフが目にしただけでしたが、やがて流出。カナダのメディアやソーシャルメディアで広く拡散されました。後にセバスチャン・ルミール議員が写真を撮影していたと認め謝罪しましたが、メディアが入手した経路はわからないとしていました。
いやー、問題のある人ですね。
なかなか自由な人ですね。
ああ、
まあカナダらしいとも言えるかな。うん。
ケベックの人なのかな。
そうなんじゃない？やっぱケベックとカナダの旗がある部屋にいるわけでしょ。
うん。
普段もそこでやってるから準備してるでしょうね。
ちょっとヨーロッパの香りもしてるのかなこれ。ヌーディストなんですみたいな。
まあまあ家なりプライベートの時間にヌーディストなのは構わないんですけど。
別にでもさ、会議中に排尿したって別にいいんじゃないかって気もしなくもないよね。
やっぱ見えないところでやってる分には多分構わないんでしょうけど、バレなければ。
見えちゃった。
でも怪しいってことはあると思うんですよ。いきなりもぞもぞし始めて。テーブルの下にコーヒーカップを持ってったぞって話になるじゃないですか。
でも随分そのさ、ビデオもなんか範囲が広いね、撮ってるとこがね。
あ、でもそうですよ。議員さんとかのビデオ会議って。
あ、そっか。
大統領の会見みたいにさ、机が半分映ってるぐらいの角度でやるじゃないですか。
ちゃんとしたカメラなんだ、だから。
きっとそうですよ。
そりゃダメだよね。
だってもう1年こんな状態なんだから、その準備はもうできてるでしょ？
まあだから、これは、そう、なんだろうね。応援を求めるってのは、その何ですか？やっぱり前立腺の方がやっぱりちょっと肥大してきていて、どうにもトイレが近いんですよと。
頻尿なんですよと。
そこの応援を求めるってこと。
医療的なサポートをね。
うん。でも確かにさ、ねえ、これは逆に、ちょっと、トイレが近い人にとっては確かにビデオ会議はね、困るかもしれないんだからさ。
ああ、そうですよね。
こういうのも。
まあでも、ちょっと躊躇するってのが言えない雰囲気ってのも良くないよね。
あ、それがいけないで言えばいいんじゃないこれ。
ね、
うん。
言い訳するんだったらそこですよ、次は。
っていうか、でも、確かにさ、あえて、あえてそこでするって。
まあ、バレないと思ったんでしょ、多分。
やっぱ一言一句聞き逃しちゃいけないと思ったんですよ、と。
ああ、なるほどね。
この一家の、なんだよ、あれですよ、国家の一大事にね。 うんうんうん、トイレとか行ってる場合じゃないと思ったんで、と。戦時中にトイレに行きますかって言うんじゃない、戦場で。
ああ。
我々は戦時中なんです、これは。って言うんです
よ。まあ確かにね。平時ではないって言いますもんね。
で、言い切るのはどうでしょう、と。前回の裸はちょっと違うけどね。
違うけど。今回はそれで逃げ切れるんじゃないでしょうかっていうね。
そう。
はい。議員秘書がやったことですっていう。
家にトイレがないとか言うのはどうですか？
すごい無理のある言い訳としてね。いつも私はこうしてますっていう。
別にいいでしょうっていう。
昔のフランスだってそうやって窓から投げていたでしょうっていうね。その名残がまだカナダにはあるんですよ。だから見てくださいよ。街の人はみんなハイヒールを履いているっていう。
いつの時代の話してんだ。
もう、トルドー首相が頭抱えるだろうね。さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。5月11日、兵庫県、午後5時50分頃。公園で、血管浮き出てるね。写真撮っていい？などと声をかけた事案は、その後の捜査で、行為者の男を特定し、警告したということです。
これ、だいぶ昔じゃなかった？
血管出てるね、男。
ついに。
5月からずっと探してたんですよね。
まあ、警告、まあ、何ですかね。血管浮き出てる。今はね、そのワクチン打ちやすいからいいかもしれないですけど、あれ、血管注射じゃないのかな。
筋注だからね。
筋肉注射だからあんま関係ないのかな。
うん。まあ、もしかすると、注射が下手な看護師さんなのかもしれないね。
ああ、いいねと。
うん、打ちやすそうだねと。
これなら私だって打てんのにと。
そうですね。
そうだよね。やっぱり、全然見えない人なんてさ、
うん。
どうやったらいいのってなるよね、確かに。
でもね、結構神業で探しますよ、みんな。
もういっかっていうさ、もう体に入りゃ一緒でしょみたいな。もう血管じゃなくても大丈夫、大丈夫、みたいな。毛細血管でいけるでしょみたいな。
じわじわ入るだろ、って
浸透するよ、多分、とかって割り切るしかないよね、そういう人はね。
続いて、意味不明言動系。5月18日、大阪、午前1時30分頃、徒歩で通行中の女性に、前から徒歩で近づいてきた男が、着ていた T シャツをめくり上げてお腹を見せる事案が発生したということです。
あれだ。
ベ
イジンビキニだっけ？北京ビキニ。だよね。
腹出しで歩くおっさん。訳すとね。
まあ、そうなんじゃないね、やっぱり。
まあ。
出身が。
まあ、そうですよね。たまたまこっちの方に運よく来れた人なんでしょうね。
そう。
今の検疫をすり抜けてね。
検疫をくぐり抜けて。そんなに暑くないよね。
5月18日ですからね。
まあでもあれなのかな。さあ、個人差ありますけど、お腹出してもそんなにあれ、涼しくないよね。
実際問題さ、よく水分を蒸発させるシャツを着てる方が裸よりも涼しいですよね。
そうそうそう。だってじゃなきゃエアリズム売れないもん。
理屈でありえないもんね。
だったらユニクロ全裸が一番みたいになっちゃうからね。エアリズムなんか言ってる場合じゃないってなっちゃうからさ。
こんなもん売ってる場合じゃねえっていう、ね。
そうそう。ユニクロ謝んなきゃいけないこんちゃん。
ああ。古代広告でしたっていう。
そう。やっぱ全裸が一番でしたって。ヌーディストからのなんかすごいさ、科学的エビデンスを出せみたいな発発により。
5月20日、愛知県、午後4時頃、男が市内の学校に対して、女子児童を好きになりました。声をかけてもいいですか？などと電話をかけてきたということです。
ああ、一応確認取ってんだね。
そうですね。一応その事前にねごっておこうっていう。
通報されないように、
うん。そうそうそう。根回しですよね。
なるほどね。まあ、それは学校が OK って言ってもダメなんだけどね、と。
まあ、法律とかはね、うん、親御さんの目とかがありますからね。
学校に許可取るとすると取材とかだよね。
そうですよ。学校の人はそれを良し悪しを別に決められるわけじゃないですからね。
うん。ちょっと、なんかアンケートに行くんで、まあ、ちょっとね、許可取りますとかさ。
ああ。
勉強に対するとかさ。
うん。
将来の夢についてのみ聞きたいんですっていうのだと、まあ、もしかしたら通るかもしれないしね。
じゃあまずそれを書面でって形になるよね。
電通ですみたいな。
その名前を出せばなんとかなると思ってんとかって話ですよね。5月26日、兵庫県、午前7時40分頃、徒歩で登校中の中学生に対して犬の真似をしながら この格好を笑え、お前ら何年生や、などと声をかけてきたもので、無視して立ち去ると男はいずれかに立ち去っていったということです。男は60歳ぐらいで右手がギプスだったということです。
怪我を押してやったんだけれども、まあそれがいけなかったんじゃん。やっぱり片手使えないとだいぶ犬は難しいでしょ。だって
四つん這いは難しいですよね。あ、でもあれだ、チンチンなんじゃないですか。
ああ、
うん、
それはあんまり犬の真似でチンチンっていうのはちょっとさ、むしろ犬が人間の真似をしてるのがあれはチンチンですからね。だから
そうですね、
やっぱりもうちょっと犬らしいさ、
人の真似をする犬の真似をする人っていうね。
だとするとちょっと犬っぽいおじさんになっちゃうからね。正解はおじさんっていうことになっちゃうから
。おじさんですよ。うん。孫ごとなきおじさんですよね。
まあ、クオリティの問題でしょ、これは。
まあ、そうですよ、ね。
すげえなっていうぐらいやれば、その、例えばさ、まあ、吉本新喜劇ぐらいのね。
おうお
う、アクションで犬を演じてれば笑えると思うんだよ、多分。
そう、だから、いないはずの犬に見えてくるレベルでね。
ねえ、だから、あれですよね。もう猫真似の人忘れちゃいましたけど。
江戸や猫八？
江戸や猫八とか、なんだっけ。
猫広し？
いやいやいやいや。
ちっちゃい人？池のメダカ。
池のメダカの、そうそう。だから池のメダカだったらさ、やっぱり笑えると思うんですよ。
あ、そう、だからちゃんとそれがギャグになってるかどうかですよね。
そうそう、だから、あれぐらいのクオリティで犬をやれればさ、
うんうんうん、
よかったんだろうけど、ちょっとね。
だったらもう文句なしに笑うんだけどね。
だ
からゲーとして、どっちかの方向に振り切れてなきゃいけないわけですよ。
ああ、そうかどうか。
ゲラゲラ笑える方向と、もう超リアルっていう方向。
感心するなと。
そうそうそうそう。見えないはずの尻尾が震えてるのが見えると。そういうレベルだったら感心なんですけど、どっちでもないんだろうね。片手ギプスだしっていう。
それはね、練習のしすぎでっていう。多分何ですか、足を上げておしっこするの練習で、おっとおっとって やっちゃったんだと思うんだよね。
人体。派手にこけたんだろうね。
人体を伸ばしてしまったっていう。これはアメリカに渡米してね、手術しないとダメなパターンだと。
トミー・ジョン手術をね。
もう投げれないかもしれない。
5月26日、北海道、午後6時40分頃、歩道上で下校中の生徒が男に、マスクを外してください。僕がマスクを外します。などと声をかけられる事案が発生しました。
つけてくださいは言うけど、外してくださいはちょっとあんまないパターンだよね。
なんだろうね、これ、マスクを外さないなら俺がなのか。
あ、自分のを外すか、あなたのを外してあげるかだ。
どっちかだっていうことなんですかね。
まあ、いずれにせよね、近寄ってきて外されたらそれ困りますよね。
困りますよね。少なくとも2メートルを離れていただきたいですよね。
なんで外そうとして、まあ、なんですかね。なんかでも、なんかそういう活動なのかな？そう、なんかアンチマスク的なね。
ああ、なんか渋谷の駅前にいますね。
なんかちょっと、あれなのかな？アメリカだったらちょっと右寄りの人ですけどね。
そうですね。ラストベルトにいる人ですよね。
そういう人なのかな？もしかしたら。
続いて声かけ。5月26日、福岡県、午後6時頃、路上で通行中の女性が見知らぬ男から、ペンギンを探しているんだけど、などと声をかけられる事案が発生しました。
うん、
そして、5月26日、同日、午後2時頃、路上で通行中の女性が見知らぬ男から、この辺りでペンギン見かけなかった？などと声をかけられる事案が発生しているということです。
これなんか昔あった気がするなぁ。
ペンギン絡みの声かけは、昔ありましたよね。
うん。
ってことはずっと同じやつがペンギンを探しているんです。
もう、ちょっと寒いとこに行った方がいいんじゃないか、探すの。
そうね。まあ、ケープとかに行けばいるんじゃないかな。
ああ、暖かいのもいるのか。
いますよ。陸上にいるペンギンもいますからね。
まあ、ちょっとでも探すところの範囲を広げた方がいいんじゃないかなと。案外また家にいるって可能性もありますからね。
ああ、そうだよね。お家にね。うん。賢いペンギンはもう帰っているって可能性が。
家の冷凍庫に入ってましたとかね。あるかもしれない。
自ら寒いところに入ってましたっていう、ね。
そうそうそうそう。
うん。今ちょっと過去のアーカイブを見たらですね。
うん。
今日のやつは福岡県なんですよ。
ほう。
で、過去に奈良で2回。
おう。
そして静岡でも1回。
おう。
ペンギンを探している男ってのがいるんですよね。だからこれはね、多分全国的にいるんですよ。
ああ、別に日本回ってるわけじゃなくて。
そうそうそう。
うん、
もしかしたらペンギンは、ワシントン条約とかでなければ買えるのかもしれないね。
買えそうだよね。
そういえばペンギンがいる居酒屋とかあったもんね。
新宿にありましたね、昔。うん、
ってことはなんか許可さえ取れば買えるんだね。
案外なくす人も多いんだ。そんなに早く移動しないように思うんだけどね。
野良ペンギンになってね。たまたま川とかに現れると、タマちゃんとか名前を付けられるんだろうね。
そうか。ペンちゃん。うん、絶対ペンちゃんだと思う。
そうだね。タマペンちゃんですよ。
まあどっかで見つかるといいですけどね。
いればね。
いればね。架空だよね。多分ね。
5月27日、静岡県。午後3時30分頃、中学生が歩いて下校途中、灰色の自動車に乗った男に、めっちゃと声をかけられ、かわいいと口パクされたということです。
ああ。読み取ってしまったんだ、それを。
なんだ、これ肝心なところを言わないってのは何なんですか、ね、
でもこれはさ、通報者の思い込みって可能性もあるよね。
ああ。
自意識がちょっと過剰すぎてさ。
いっていう口の形だったら何でも通じるわけだもんね。
可愛いって言われたんだみたいな。
と私は思うんですけどってことですよね。
ああ、それはね、そう言っちゃうのはすごい自信ですね。私にはそう聞こえましたみたいな。
聞こえました、聞こえました。だからこれは遠回しな自慢っていう可能性が出てくる。
うん、そうね。
うん。まあ、最初に声かけてる時点でダメですからね。
ああ、そうか、そうか。
はい。ばーばーみーみーとかでも多分同じんですよね。
意味がわかりません。
6月2日、群馬県、午後3時30分頃、路上で、徒歩で帰宅途中の小学生が、自転車に乗った男に、悪い子はいねえが、と声をかけられる事案があったということです。
おー、出た。
群馬でね。
ちょっと、南下してきてるよ。
わかんないよ。北上してんのかもしんないからね。
あ、これから戻るのか。
そうそうそうそう。多分、だからその、暑い時期と寒い時期があるじゃないですか。渡り鳥みたいなもんかもしんない。
そろそろ戻るんだ。
そうそうそう。涼しいところで多分、越冬するんでしょうね。
これ何、自転車に乗ってるって言いました？
自転車に乗った男ですね。
ああ、生ハゲも自転車に乗る時代になったってことですね。
そうですよね。やっぱその、うん、多分昔みたいに一筋縄で移動できなくなったんでしょうね。
ちょっと距離を稼ごうと思ってと。人数が減っちゃってるから最近と。
ああ。
一人当たりのね、持ち回りがね、広いんだよと。
なるほどね。
うん、
移動しながらも各地でこう、釘を刺していかなきゃいけないからね。
そうそう
そう。まあ、昔は分担してできてたんだけどね。
もう、俺、だってあれだよと、東北全部だ、俺担当だからって。もうほとんど、あれだよね、東北地区担当の営業みたいなもんだよ、みたいな、
ね。あ、営業所に俺だけすかっていうね。
営業者で走り回ってるよ、っていう。生ハゲ株式会社としては。
そして露出その他まとめて、5月28日、愛知県、午前10時40分頃、バス停で男が生徒に対して、アンケートに協力してくださいなどと声をかけた後にズボンを下ろして陰部を見せつけてきたということです。
キモいって答えてほしかったか。結果としては
結構タイムリーにこの間点数つけてくれってやつがいましたからね。
ああ、
うん、この手のやつはいるんだね、普遍的にね。
そんなに自信が終わりですかと。
そうですよね。まあ、もしくは逆っていうパターンもあるんでしょうね。蔑まれたいと。
ああ、
どっちもいるんでしょう。
それも難しいですね。その需要がね、わかんないからね。
まあ、基本的には無視で結構ですよ。
まあ、アンケートだからね。汚い意見を言った方がいいっていうね。
あ、そうですよ、そうですよ。正直な意見をね。
うん、だから、正直、なんだろうね。期待外れでしたとかさ。リピートはしないなとかね。
ああ。
あるじゃないですか。
リピなしって書いて。5月31日、大阪、午前0時20分頃。衣服をまとわない状態で作業をしている不審者が目撃されました。不審者は小太りの短髪、金色のネックレスをつけた若い男1名だったということです。
作業ってなんだろうね。
なんですかね。セメント袋とか運んでたんですかね。
でもさ、作業とわかるんだからさ。
まあそうですね。
仕事であることがわかるってことでしょ。
なんなんか目的があって動いてるなっていうのがわかるわけですよ。無目的にブラブラしてないっていう。
してないってことでしょ？
うん。
じゃあ、それは邪魔しちゃいけないんじゃない？やっぱり。黙々と言って。
彼にはそうする理由があるっていうことですよね。
うん、うん。
うん。人目なんか気にしてられない事情があるんでしょうね。
そんなこと言ったらお相撲さんだってさ、ふんどし一丁で作業してる男がいる。太った男がいます。なっちゃうからね。
すっぱだかで鍋食ってる奴がいるんですけどっていうね。
そうそう。仕事だったらなんかそれは理由があるのかなってやっぱ一生思ってあげた方がいいんじゃないかな。
ユニフォーム的な意味合いがね。
金のネックレスはしてるわけだしさ。
そうです。それが必須なんですよ、きっと。うん。で、そして他はいらないんでしょう。
気になるな、作業をしてるってのが。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やはりね、また交番で性行為をしていた警官がいたということですね。
いましたね、また神戸でっていう。
なんかそういう気持ちにさせるものがあるんですかと。
ああ。
気になるところですけど。
漢字で書くと交わる番ですからね。
おお、こういうものだと思ってました、と。次は私の番です、みたいな。はい、どうぞどうぞ。
止まんないじゃないですか。延々とリンクし続けますよ、それだ
と。すごいね、交番っていうのは、っていうね。
そうですよね。
だから、おまわりさんっていうのか、っていう。っていうのはありますか？そもそもさ、
はい、
治安がいいよね、だから。
ああ、まあね。
結局そんなにないからでしょ？出動しなきゃ、緊急出動の事件がさ。
まあ、交番にいる人はもともと連絡が来たら行く人でしょ？
うん、だけど、だから連絡がそんな夜中来ないな、あんまり。
そう、連絡も来なければ、道案内の人も来ないわけですよね。
夜中でもなかったもんね、そういえば普通の時間だよね、確かね。
そうですよ。
暇なんだね、だから。まあ、だからさ、これがね、例えばですよ。
うん。
ニューヨークのさ、
うん、
ブルックリンとかの警察署とかありえないわけですよ、多分。もうなんか誰か撃たれただのね、役の売人が出ただのって大変なわけじゃないですか。
そう。酔っ払いが暴れてるだろうね。
やってる場合じゃないわけですよ。そこでやってたらすごいと思うけどね。
そうだね。うん。結果的に裏返しですよ、それはね。
どうすんのこれ本当にさ、ものすごい事件が起きたらさ、
うん、
もう緊急ねって言ったらもう、なんか合体したまま行くのかっていうこと、ね。
合体発進っていうね。
まあこれいいことは、あれですよね。銃撃戦になっても、一人は前を撃ち、もう一人は後ろを撃てるから、最強の布陣かもしれない、確かにね。
一人が前で一人が後ろってどういう格好なんですか、それ。
いや、つまり、それはやっぱりチョコボールさんの駅弁スタイルですね。俺の後ろは任せたってことですよ。
普通そういうのってさ、背中は任せたじゃないですか。
まあ、向き合ってるからちょっと背中っていう感じじゃないけど、
やべえ。まあ、結果的には同じになるねっていうね。
結果的には両方守れるから。ニューヨークで会ってもいいかもしれない、確かにね。もう銃撃戦だって言ったらこのまま行くぞって。
まあまあまあ。繋がってる必要がないだけですよね。
いや、一瞬さ、すごいの来たぞってなるじゃん。だって、あれで銃撃ってくんだよ。だって。そしたらもう、なんか、逃げるんじゃないですか。
やばいやつが来たぞって意味では逃げますよ、きっと。
変態コップだ。
だってさ、そんなわきまえないやつが来たら絶対撃たれるもん。こいつ警告とか普通にしないだろうなって思いますもん、
ね。まあそもそも法律違反を犯してるからね、最初からね。
うん、無法者ですもんね。
もう警察と思われないってことか。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。